皆さんおはようございます。9月25日の、シリス礼拝説教、これから始めさせていただきます。暑かったこの夏もですね、やっとこのお彼岸の、中日を過ぎてですね、だいぶ、涼しくなってまいりました。早いもんでしても、9月の第4のシーズンということに、なってしまいました。しかも今はですね、この9月の半ばから、台風がですね、2つの台風が、やってまいりまして、本当に週末は、大変な、大雨が降ったりしてですね、皆さんも大変な中にお過ごしになられたことと思います。また被害にも出てまして、本当に、心配なことが重なってまいりました。しかしそのような時にもですね、私たちは、このようにして、しっかりと、礼拝を守ることができます。でこの幸いを、神様に感謝しながらですね、そしてまた被害に遭われた皆さんに神様のお慰めをですね、お祈りしながらですね、今朝も、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日この、与えられました聖書はコリントの、信徒への手紙の、9章のコリントの信徒の手紙の2ですね、の9章6節から、15節であります。この箇所はですね、この前のこの8章と並びまして、この献金の問題をですね、取り上げているわけであります。パウロは、小アジア地方からエーゲ海、そしてギリシャのですね、あたりにこの、異邦人の、方々への伝道をですね、熱心に行っていきました。ギリシャのコリント、あるいは、テサロニケといった教会もですね、設立したわけであります。やがてそうしたですね、異邦人の、教会がですね、このエルサレムの教会を上回っていくほどのですね、大きな群れに育っていったわけです。しかし同時にですね、この、異邦人の教会とエルサレムの教会とのですね、間にどうも問題が起きてきた、亀裂がどうも起きてきたようです。それぞれやはりですね、信仰の形が違うというようなことも起きてきたわけです。まあ、例えば何回かずっとお話ししてきましたように、この、いわゆる割礼を受けなければならないというようなことが出てきたりとか、いろんな形でですね、信仰の、形が違うということが起きてしまったわけです。そのためにですね、このパウロはですね、この両方のそれぞれの教会が和解するように求めていくわけです。そしてパウロが作ってきた教会に呼びかけまして、非常にこうエルサレムの教会がどうも財政的にですね、切迫してきたようだったんですね、この時。でそのためにですね、支援をしようよと、で献金を進めていったわけです。まあローマの信徒への手紙のですね、この15章からですね、15章の、25節から27節にその時の事情がですね、書いてあります。 ちょっと皆さん開けてみましょう。ローマの信徒への手紙の、15章です。15章のですね、25節から新約聖書296ページです。しかし今は聖なる者たちに仕えるためにエルサレムへ行きますと、マケドニア州とアカイア州の人々がエルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに喜んで同意したからですと。まあこの、援助することに同意してくれたんだとですね。まあ献金はですね本当に、どうも成功したようなんですが、その過程ではですねいろんなこう混乱が起きたわけです。でコリント教会ではですね、なぜ私たちがこのエルサレム教会をですね支援しなければならないのかと、そんな余裕はないじゃないかっていう反発がですね強く起きまして、この人々はですね本当に献金にはですね、消極的であったわけであります。そこでパウロはですねコリント教会での献金の技をですね進めるために、この、テトスと同行者をですね、コリントへ派遣することに、したわけであります。今日、先ほど読んでいただいた聖書の、ちょっと前なんですが、コリント信の信徒への手紙の2、8章16節からこんなことが書いてあります。今日の右側のページです。334ページの、下の段です。16節からですね、あなた方に対して私たちが抱いているのと同じ熱心をテトスの心にも抱かせてくださった神に感謝します。彼は私たちの勧告を受け入れ、ますます熱心に自ら進んでそちらに赴こうとしているからです。私たちは一人の兄弟を同伴させます。福音のことで至るところの教会で評判の高い人です。そればかりではありません、彼は私たちの同伴者として諸教会から任命されたのです。それは主ご自身の栄光と自分たちの熱意を表すように、私たちが奉仕しているこの事前の技に加わるためでしたと、このようにですね、記されてますですね。複数のものをですねこの送るというのは、この献金運動についてのですね、まあこういろんなあらぬいろんな噂がありますから、そういったことをですね思いを抱かせないためにも、大事だったんですね。一人だけだったらね本当に大丈夫なのかっていうですね、そういう不安を抱くようなこともあるわけなんですね。ですからコリントの教会の中にはですね、どうもこのパウロはですねこの献金の処理の仕方をですねなんかこうないがしろにしてるんじゃないかというような、どうも評判もそういうような批判もこうあったようなんですよ。だから、パウルは、語ってます。8章20節から21節です。私たちは自分が奉仕しているこの惜しまず提供された募金について誰からも非難されないようにしています。私たちは主の前だけではなく人の前でも公明盛大に振る舞うように心がけていますと、このように記しています。教会がですねこのお金を扱うときには、 このようなですね、慎重さが求められているんですね。私たちの教会でもですね、その毎月の初めの第一の手術にはですね、前月分のこの、会計報告が、なされます。どれだけの献金を捧げていただいて、それをどのようにして、用いたのかをですね、報告をするわけです。公平献金にはですね、公平性と、透明性が、必要だからであります。また実にですね、ありがたいことに会計担当、うちの私たちの教会は、会計担当の方もですね、いつも3人の方が、一緒にですね作業してくださってるっていうのはとても私はありがたいことだと思ってます。ハンコは私が持って、そして、銀行に行ってくださる方、また現金を数えてくださる方、そして帳簿をつける方、それぞれ、担当を分けて皆さんが同時に確認をしながらこのお仕事をしてくださってます。非常にいい形だと私は思っております。さて、その9章の、与えられた聖書は6節から、本論に入っていくわけであります。9章の6節から、つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。各自不肖不肖ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからですと、ですね。このように記されています。パウロはですね、惜しみなく捧げなさいと。捧げることは捧げるものの益になるのですよと進めてるんですね。各自不肖不肖じゃなくてですね、この捧げなさいと、捧げることは捧げるものの益になると進めてます。パウロは献金をですね、種まきに例えています。この、豊かにまくものは豊かに収穫すると。まいた種は発芽して成長して多くの実を結ぶんです。しかしまかない種からは収穫がない。献金を通してですね、この関係の改善が始まるわけです。彼は続けます。8節です。神はあなた方がいつもすべての点で、すべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れさせることで、ことがおできになりますとあります。献金できるということはですね、本当にたくさん与えられたことなんだと。その恵みをですね、お返しするのが献金じゃないんですかとパウロは言ってるんですよ。パウロはですね、後にこのエルサレム教会へですね、献金を届ける旅に出るんですが、その時次のように述べてます。新約聖書の296ページですね、ローマの信徒への、手紙の、15章25節から26節です。ちょっと開けてみていただけますかですね、296ページローマの信徒への手紙の、15章の25節から、27節に、こうあります。しかし今は聖なる者たちに仕えるためにエルサレムへ行きます。マケドニア州と アカイア州の人々がエルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに喜んで同意したからですと、このようにしてですね、記されております。エルサレムのですね、聖なる者たちの中の貧しい者たちですねにを援助することに喜んで同意したからですと言ってますね。エルサレム教会からですね、この霊的なもので預かったんですから、肉のもの、要するに献金を通して彼らを助けるんだと言ってるんですね。献金は一体誰に捧げるんでしょうか。神様は捧げ物を必要とはされないわけです。しかし必要とする人たちがいます。私たちの捧げ物を用いて神様は私たちの隣人を養われるんです。今はエルサレムの人々を支援するために私たちは捧げるんだと、シエスが語られたようにですね、神を愛する人は隣人を愛することなんですよ。だからパウロは語るわけです。今日の9節から、10節です。種をまく人ですね、彼は惜しみなく分け与え貧しい人に施した、彼の慈しみは永遠に続くと書いてある通りです。種をまく人に種を与え、パンを種としてお与えになる方は、あなた方に種を与えてそれを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいますと、このように、記されております。あなたに種を与え、それを豊かに実らせた、食べるパンを与えてくださったのは神様じゃないですかと、その神様からいただいたものを隣人に与えた時、捧げたものが神様のご栄光となる、人々は神を褒めたたえるようになるとパウロは語ってるんです。そして11節から、12節にですね、こう言ってます。あなた方はこの全ての全てのことに富むものとされて、惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出しますと言ってますですね。あなたには種を与えて、それを豊かに実らせて、食べるパンを与えてくださったのは神様じゃないですか。その神様からいただいたものを隣人に与えられた時、捧げ物が神様のご栄光になる、人々は神様を褒めたたえるようになるとですね。そしてその施しはですね、私たちを通じて神様に対する感謝の念を引き出す。どうせならばこの奉仕の働きはですね、聖なる者たちのこの不足しているものを補うばかりじゃなくって、神様に対するですね、多くの感謝を通してますます盛んになると言ってるんですよ。パウロの願いはですね、この献金の交わりを通してこのエルサレム教会と異邦人教会の間のですね、このいろんな意味での憎み争いとか誤解がですね、解けて共に神様を賛美するようになるということなんですよ。でパウロは、語ります。 13節から14節です。この奉仕の技が実際に行われた結果として、彼らはあなた方がキリストの福音を従順に公言していること、また自分たちや他のすべての人々に惜しまず施しを分けてくれることで神を褒めたたえています。さらに彼らはあなた方に与えられた神のこの上なく素晴らしい恵みを見て、あなた方を慕い、あなた方のために祈るのですと、言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝しますと言ってますですね。そしてパウルはですね、最後にそのようにして贈り物について神様に感謝すると言ってるんです。パウルはここで献金をですね、贈り物と表現します。この聖書はギリシャ語で書かれてますので、その 言語なんですけども、その贈り物ですね、エウロギアという言葉ですね、祝福という意味があるわけなんですね。神様がこの、私たちを祝福してくださったので、私たちも他者を祝福することができるんだ、その祝福の行いこそ贈り物としての献金なんですよとパウルは語るわけです。お金に心を込めるときですね、そのお金は祝福に変わっていくんですよ。献金は単なる経済の行為じゃなくって信仰の行為なんですよ。信仰が示されるんですよ。そこをね、きちっと私たちは、心してなきゃいけないと思うんです。信仰によって献金は捧げるんです。ある教会でいた時にですね、そこの会計担当の、当時会計担当だった方がですね、そのどうしても、その献金の捧げ方を見ますと、やっぱりそれぞれの方の信仰が見えて仕方がないんですと言われた方がいらっしゃいました。まあ本当に確かにその通りなんですね。信仰のが示されているんじゃないんでしょうか。さて、その献金についてなんですけども、収入の10分の1献金と、まあ、よく言われます。このマラキ書のですね、3章、10節から12節、旧約聖書の、1500ページにですね、こう書かれているんですね。今日はちょっといろんなところを聖書を開けていただきますが、マラキ書、これは旧約聖書の、最後の方ですですね。マラキ書3章のですね、10節から12節、10分の1の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に食物があるようにせよ。これによって私を試してみようと万軍の主は言われる。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろうと。また私はあなたたちのために食い荒らすイナゴを滅ぼして、あなた方のたちの土地の作物が荒らされず、畑のブドウが不作とならぬようとする、不作とならぬようにすると万軍の主は言われると。諸国の民は皆あなたたちを幸せなものと呼ぶ、あなたたちが喜びの国となるからだと万軍の主は言われる。このように、記されております。このマラキはですね、神様はあなた方が貧しいことは知っている、知っておられる。しかしその貧しさの中で収穫の10分の1を捧げてみようと、そのことを通してあなた方が神に生かされていることが明らかにされるであろうと語ってるんです。ここでのですね、このマラキは この物質的な見解を約束しています。マラキはですね、続けていくわけですね。諸国の民は皆あなたたちを幸せなものと呼ぶ、あなたたちが喜びの国となるからだと万軍の主は言われると言ってます。ね、結局その献金にはですね祝福が伴うんですよと言ってるんですね。その心に残るパウロの言葉という、まあ、エッセイですね。このその綾子さんが、書かれた本ですけども、その神様ケチケチしないでという文章があるんですね。でこのその綾子さんのお知り合いの方がそのボランティア活動に熱心でして、時々こうまとまった額のですね、お金も捧げていたようなんですが、ある時彼女に語ったようです。面白いことに余分に出すとその分くらい信じられないほどの儲けがあると、神様が埋め合わせをしてくださるのかと思うと。それである時思い切って神様に言ってみたのですと。出した分の埋め合わせなどそんなケチケチしたこともしないで、もっとガバッと儲けさせてくださいと。ところが面白いもので決してそうはならないと、あくまでもその分くらい埋め合わせをしてくださるとですね。こうあるんです。献金を通してですね恵まれる出来事は実際にあります。教会会計がこの恵みの会計だと言われる根拠もここにあるわけです。不思議なことにですね、必要な分は与えられるんですが、必要以上のものは与えられないんですね。今私たちは本当に今必要なものを神様は必ず備えてくださるわけですよ。しかし私たちには疑問が残ります。例えば飢饉が起きているところでですね、最後の一口の食べ物を子供に与えたものは自分の死期を早めるんじゃないだろうかとか、あるいは災害の援助のためにですね献金をしましても、自分の年金がこうあるいは収入が増えるわけじゃないと、その現実もまた確かにですねあるわけですよ。私たちにはこのバランスの取れた献金のこの理解がですね本当に必要だと思うんです。マラキ書からこの10分の1献金の考え方が生まれましたけども、こうあまりこれにこだわって考える必要はないと思うんです。10分の1なんてのは大変ですよね。パウルは語ります。各自不祥不祥ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさいと言ってます。本当に毎日の食べ物にですね本当に足りないのに10分の1献金を捧げるなんてことは本当に、その家の状況家計を破壊させてしまうんですよ。神様は決してそのようなこと献金は望まれていないんです。あるいはですね十分な所得があってその人が10分の1を捧げたらそれで十分に捧げたことにはならないです。そうでしょうね。何千万という収入があってですね、本当に高額所得の人がですねその10分の1と捧げるのと、また一生懸命働いて、なんとか、生活が成り立っている人の10分の1とは全然違うんですよ。このように考えるとね、献金というのは投資じゃないんですよ。すでに多くのものをいただいたことに感謝することなんです。 10分の1はあくまでも基準であって、持っているものに応じて心に決めた通りに捧げればいいんですよ。今日本当に貧困ということがこの全世界的な現象になってます。この問題は私たちの献金で解決できるわけじゃないんです。そのためには社会の構造転換が必要だと思うんです。私は、もう二十数年前ですね、フィリピンに行きました。本当にフィリピンの、ゴミ捨て場の中で金属を拾ってですね、生活をされている方々がいるわけです。ゴミの中から出てくる金属、あるいは、お金に換えられるものが出てくる、そういったものを拾い集めて生活をされている人々がいっぱいおられましたですね。そういった影で本当に、裕福なものがその人たちを支配してしまっているような社会現象があるんです。お医者さんにも行けない、本当にそういう人たちがいっぱいいました。フェリーの船着き場にいた時にいっぱい泳いでる人たちがいました。ワンコインワンコインと言って、そして海に投げてくれて、でそしたらそれを拾って自分たちの収入にしている、そういう方たちの姿も見ました。そういうですね、私たちはそういう中に社会的な構造に目を向けていくことも私は必要だと思うんですよ。あるいは同時にその中で私たちができることを行っていくことは大事だと思うんです。教会によってはですね、毎月第一支出の赤十字献金をですね、この、ユニセフですとか、海外医療協力会とかいろんなところに捧げることにしている教会もあるんです。私たちの教会もですね、本当に、例えばバザーの、で集めた献金をですね、桜本教会とかあのいろんな、大変な教会にお捧げさせていただいている、そういうことをしているわけなんです。あるいは記念日等に捧げられる感謝献金の一部をですね、この社会福祉のために捧げるような教会もあるようです。そうした行いによって社会の構造転換にですね、関わっていくんですよ。それは小さな行いですが、献金を通して資産とか所得の再配分ですよね、そういうことをするようになっていくんです。献金は神様からの贈り物なんです。私たちが献金できるように恵んでくださったのは神様でして、献金を通して私たちは隣人を愛していくんですよ。福音がどんなに立派な生き方として説かれてもですね、実際の生活に生きてこなければそれは本当の福音じゃないと思うんです。私たちはこの献金を通して隣人を愛せという教えをですね、具体化していくんじゃないんでしょうか。そのことを覚えたいと思います。恵みに感謝してですね、この週も歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんに主の祝福をお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。多くの恵みをいただいております。その恵みからそれぞれの隣人の皆さんに私たちが感謝して 捧げていくことができますように信仰の力を与えてください。どうか神様、この世界、憎み争いのないキリストの平和が満ち溢れる世界、実現していくことができますように導いてください。この時を感謝し、この願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。